よもやまゲーム語り第24回なんですけども、今回ゲストさんを呼んで飲み屋で収録したんですけど、ちょっとですね、後ろの雑音がかなり大きいということで大変申し訳ないと思っておりますが、まして聞いていただければなと思います。
乾杯しました。
はい、
お疲れ様でした。
まあ、今回はガクがお休みで、
はい、
ゲストさんに来ていただいてるんですが、
はい、
自己紹介していただいてもいいですか。
はい、ワークスラジオのワナです。
お、
皆さんこんにちは。
というわけで今日は、
はい、
ここ両国で、
両国ですね。
この2人でなぜ両国かと問われたならば、
はい、
WWE 日本公演をね、見てきたということです
ね、はい、3つを見てきた帰りですね。
帰りの飲み屋です。
ちょっと喉痛いです。
はい、あと手が痛いです。
そう、ね、手叩きまくった。
そうそうそう、プロレス見に行くと大体手が痛いですね。
うん、
翌日だるいから。
そうそう。でもね、日本のプロレス見るよりやっぱりちょっと声出しづらいんですよ、アメプロだと。
確かに分かんない、
なんて言っていいか分かんないから。
選手名を言うぐらいしかない。
そうそうそう、
確かに。というわけで、今回は WWE の話をちょっとしていきます。
はい、
っていうところで、もうじゃあ今日の話を、
そうですね、
しましょうか。暑かったっすよね。
うん、そうですね、やっぱり、ね、国技館熱気ムンムンでしたね。
そうですね、
うん、
そう、なんか入場前にもね、ちょっと話してましたけど、こんなに人来るんだみたいな。
そうそうそうそう、ね、こんだけプロレスが好きな人がいるんだなっていうのちょっと嬉しかったですけど、まだまだ捨てたもんじゃないと。
そう、ただこれが WWE ファンなのかプロレスファンなのかっていうところがね、ちょっと気になりますけどね。ワナさんはちなみに WWE はいつ頃から見てたんですか。
ね、やっぱり日本のプロレスも、まあ、昔から大好きで、
はいはい、
最近はあんま見てないですけどね、まあ、それに並行して昔のね、アメプロも結構見てましたね。
見始めた頃って誰ぐらいがエースとかそういう時期ですか。
見始めた頃誰よ、今、うん、パッと出てこないな。
ストーンコールドとかはもう、
ああ、いましたね。ロックとか、ね、ストーンコールドとかゴールドバーグとか、あの辺の時はもうかなり食いついて見てましたね。
はいはいはい、今日ね、出てた人たちの中にもその頃からいる人たちもね、何人か。
そうですね。
今回とりあえず出てた人が、
はい、ま
あ、多分これあれですよね、聞いてても人の名前を連呼されるので、
うんうん、
分かんない時はググってください。見切ってください。
そうそう。
ぜひ。で、一応まあ有名どころっていうところでいくと、まあ、ジョン・シナー、
ね、
ランディ・オートン、シェイマス、ね、チャンピオン争いするような人たちもね、うん、出てましたし、ちょっと下の方ですけどね、ニズとか、
うん、
デビアスとか、うん、その辺、まあ、今後上を狙っていこうかという人たちです ね、
うん、
それプラス、まあ、レイミステリオとかね、ビッグショーみたいに、
うん、
今回来てるブランドとは違うブランドの、まあ、今回ローっていうブランドが来てました、
ね、そうですね、
スマックダウンって他のブランドの人たちも、まあ、ゲスト的な感じですけどね、
はい、うん、
ストーリーとは関係ない感じで出てきてましたけど、うん、まあ、WWE 自体が基本的にはこうストーリーメインの、
うん
うん、
そうですね、
そのプロレスをやってるというところで、今回はちょっとそれとは別口の、
そうですね、
うん、1回だけのお話という感じで、うん、試合してましたけど、でその中で、まあ、今ちょっとまだ名前出してないジェリコがですね、
はい、
多分そのワナさんが見てた頃、僕もがっつり見てた頃に、
うん、
まあ、その頃まだあれですね、中堅というか2番手グループでトップを狙っていこうかっていう位置からだんだん1トップに上がっていくって、本当にそれぐらいの位置だったと思うんですけど、う
ん、でもここに書いてあるそのなんだこの通り名みたいな、
はいはい、
ちょっとなんか違う感じですよね。なんか全部見るとね。なんでエッジが今日来て、今回来てないですけど、エッジが、
はい、
R 指定とか書いてあったり、はいはい、
ね、僕らが見てた頃とはね、ちょっとキャラ設定がね、うん、変わってますからね、
うん、まあ、デッドデビューズなんかね、ミリオダラマンっていうのはね、この辺は
お父さんからの流れですね、
う
ん、
そうですね。そう、 そういう意味ではこうデッドデビアスとか、まあ、今回来てましたけどハードダイナスティとか、
うん、
この辺っていうのはこうお父さんたちが
二世レスターって感じでね、
お父さんたちをこう日本のファンもねよく知ってるっていうところでいくと、
うん、
ちょっとこう感慨深いものが、
そうですね、
テッド・デビアスがね、ミリオンダラロックした時とかこう、
そうそうそう
そうそうそう、ちょっとねテンション上がりますね、
受け継いでるなって感じでね。
あとハートダイナスティがシャープシューターの体制に入った時とかね、
うん、みんなして盛り上がってますよね。で実際、はい、試合のね、
そうですね、
カードを見るとまあ予定されてた
カードとはちょっとね、
うん、ちょっと違う感じで進行してましたけど、
はい、
最初はもうタッグ戦やったんでした
ね。そうですね、ザ・ミズと、
うん、
テッド・デビアスと、そのハート・ダイナスティですね
っていうタッグチーム、
ね、はい、タッグチームですね、うん、まあ、今ちょっと話出てましたけど、テッド・デビアスとそのハート・ダイナスティっていうのはお父さんたちもプロレスラーっていうところ で、うんうん、でザ・ミズっていうのはもうどっちかというともうその素人上がりの選手、
うんうんうん、
だから成長を見てきた、みんなが見てきて今ヒーローやってて、
う
ん、
そうですね、
っていう選手ですね。
実際ミズかっこいいですよね。
かっこいいですね。もう入場からヒールとしてのこう香りをプンプンさせてる、
そうそうそう、
いいキャラでしたね、
うん、
結構こうメンツ的には2世が多いんで、うん、そっち側がプロレス魂受け継いでるはずなんですけど、ミズがプロレスとして引っ張ってた感じが、
うん、
結構しましたね。ファン煽ったりとか、
そうそうそうそう。
どうでした、でも最初の試合
最後良かったです、
失礼します、キュウリの一本漬けです。
キュウリの一本漬けが来ました、
はい
はい、
最後の、ツープラトン的なね、
はい、
ダブルインパクト的な感じの片方がもう、なんだ、担いでのバックドロップ体勢、それにクローズラインをあのロックから合わせて、でその自分の、飛んだ方はさらにカットに来たもう一人の方にドロップミサイルキックか、ああいう決めたのは、
あ、見せるなって感じで、
そうですね、うん、
いつも組んでるタッグチームがやる時の醍醐味ですよね。
そうそう
そう、合体技っていうのは
合気合ってるな、
うん、最近ね、ちょっとその WWE でもタッグチームらしいタッグチームっていうのが、
うんうん、
あんまりいない中 で、
そうです、ね、うん、
このハートダイナスティっていうのは頑張ってますね、
うん、
昔はね、それこそさっき話も出たエッジとクリスチャンとか、
あ、はいはいはい、
ダッドリーズとか、うん、ハーディーボーイズみたいにこう、
あ、ダッドリーズ
戦線が熱いっていう、
そうそうそうそう、
しかもハードコアなね、
そうですね、
担当でしたね、
う
ん、みんな椅子使ったりラダー使ったりテーブル使ったりっていう、
おいおいおいなんていうね、結構危ない技とかもい
ろいろですね、うん、でそんなタッグマッチが第1試合で、うん、まあ、結構だからそうです、場をなんていうんですかね、あの温度上げるっていうのを温める感じは、
うんうん、すごいできてるなと、
ミズって若いはずなのに、
そうそう、
すごくできてる選手だなと思いましたね。
最初のね、当初の予定では最初はシングルマッチで、ゴールダストとデッドデビアスのシングルマッチって予定でしたけど、はい、よかったんじゃないですかね、タッグ最初に持ってきてゴールダストの試合がその次でした。
そうです ね、 ね、
はい、
ゴールダストとネクサスっていう若手の、
はい、
まあ、名前のわからない人に最近多分僕らが見てないので、うん、わかんないですけど、
ちょっとゴールダストがやる気ない感じで、ね、うん、ちょっと噛み合ってない感じがして、
その若い方が結構ガチ切りの試合をしたがるのに、うん、ゴールダストは色物キャラ的なところをやっぱこう出してくるんで、
うん、
その辺がちょっとね噛み合わなかったですけど、確かに、
うん、その次が何でしたっけ、
その次が、
ディーバ戦、
ディーバ戦が、そうですね、ディーバ戦ですね、次がディーバ戦、
うん、
どうでした、
ディーバ戦は、まあ、なんかあーって感じでしたよ、
うん、
あ、こんな感じかな、うん、
まあね、出てる人はみんな美人でしたよね、
うん、でも個人的には黒人 の、 アリシアボックス、
はい、
可愛かったですね
来ましたか、
来ましたね、
来ましたか、僕ベラツインズのコスチュームが、
はい、
ああいうの好きなんですよ、
あ、なんか日本のね、女子プロ的な感じのね、お互い合わせて、
そう、旧アルシオンとかでこういそうな感じの、
そうそうそう分かる人にしか分からない、
そう、若い人にしか分からないです、これもググってくださいそう、ちょっとやっ っぱこう女子プロ選手っていうのの位置づけが、うん、日本の女子プロとはやっぱ違うんですよね。
でしょうね、う
ん、やっぱりこう見た目が可愛い人、美人な人重視でってところはあるんで、
座った席が 2階席でしたけど大きかった
まあ何とは言わないですけどね、うん、大きかったですね。
大きいのはすごい遠くからでも分かりましたね。
今日あの見てた位置2階の正面というところで、はい、まあ、ファイプロポジションで通称言われるところですけど、うん、ちょうどよく見える、全体が見渡せる位置でしたね。
そう、あの花道もね見える感じで、うん、本当にファイプロポジション
でした、ね、そうですね、入場からちゃんと見れるという感じの、ね、ポジションで今日は見れて、そこから見てちょっと引きで見てても、うん、まあ大きい、ね、
大きかった、
うん、大きいんです。あの Google で画像を見ていただければ、うん、
あの WWE ディーバとかで
検索してもらえると誰が出てきても多分分かってもらえると思います、うん、いいのかなこれ
いいんじゃないですか、
いいですかね、はい、でその次が
ここで一旦休憩挟ん、
あれエヴァンゲリオン対ミステリオがあって休憩に入りましたかね。
これもね、US 王座戦で最初エヴァゴンとザ・ミズがね予定されてたんですね。ザ・ミズが先にあのタッグで出ちゃったんで、ミステリオ、レイ・ミステリオとエヴァゴンの、
はい、まあ、この2人は、うん、その空飛ぶ感じの2人っていうか、
そうそうそう、
スピードのあるハイフライヤーって感じの2人で、
うん、まあ、日本でいうとジュニア的な感じですね。
そうです
ね、はい、
で、まあ、レイ・ミステリオとかはもうトップなんでね、そのエヴァン・ボーンが挑戦するっていう感じの位置づけになっちゃってましたけど、試合として見ると面白かったんですけどね、
うん、面白かったんですけど、ちょっとあの両方ともあの大体あのヒールとこのベビーって、うん、いいもの悪いものっていう位置づけのね、あの結構マッチメイクは WWE は多いんですけど、今回完全にどっちもいいもんっていう位置づけのレスラーで対戦しちゃったもんだから、なんかねこう盛り上がりがちょっと足らなかったかな的な感じもあったんです
けど、そうですね、まあ、簡単に言うと水戸黄門的な感じなんですね、普段の試合っていうのは悪いやつが一方的に最初攻めたり悪いことをして、それに対していいやつが反撃して耐えて、それからのカタルシスっていうところがちょっといいやついいやつだとちょっと難しいところがありますね、う
ん、どっちにもいい見せ場を作んなきゃみたいな感じでし、うん、試合運びしてたんで、
そうですね、う
ん、
まあ、あの試合としては両方ともその必殺技、エヴァン・ボーンはシューティングスタープレスがあって、うん、レイ・ミステリオは619っていうあの必殺技があって、その2つをお互いがこう防ぎ合ってどっちが決まるのかっていう展開の中で、まあスピード感を出していくっていう感じでしたね、うん、結構うまくエヴァン・ボーンがこう619を避けてカウンター当てていくとかっていうのが、
まあジュニアならではのっていうかね、すごいスピード感ある試合でしたね、
うん、で、まあ、結局はねやっぱりこう選手の格っていうのがプロレスはどうしても出てきちゃうんで、うん、レイ・ミステリオが、まあ、こんなところで負けるわけにはいかないっていう正直、うん、あれもあるので、
まあ、人気的にもね、うん、ミステリオはやっぱりスーパースターっていうのもあって、
ちっちゃくてマスクマンでチャンピオンになったのはこの人だけなんですよね。
あ、WWE でマスクマンだとそうか、
はい、ちっちゃい人っていうのは結構ベノワとかゲレロとかもなってるんですけど、うんうん、
マスクマンではない、
そうですね、社長のマクマホンさん自身がちょっとマスクマンを好きじゃないっていうところがあるので、うん、あんまりこう活躍されなかったのがミステリオは自力でその辺をひっくり返して評価されていくっていう、そういうのもこうみんなが見てきてるんで、うん、こうファンがね多い、
すごいファンを大事にする人ですからね、うん、
で試合としては、まあ、終わってしまったんですけども、最後にあの、今話も出てたそのちょっと、2年前でしたっけ、亡くなったのエディ・ゲレロ、
2、3年ぐらい前
でしたね、ちょっと前ですね、うん、亡くなったエディ・ゲレロっていう選手はやっぱ人気があった選手なんですけど、うん、その人とミステリオは仲が良かったので、最後にちょっとそのエディ・ゲレロ的な動きをするっていうところで、う
ん、あの肩をね、こう入れてグイグイと、うん、
やったりとか、
そこはやっぱファンはね分かってるから盛り上がりましたね。そうですね、そこは
ゲレロ自身がこう日本でブラックタイガーとして、
うん、そうですね、活躍してましたね、
はい、やったりもしたので、その意味でもこう日本のファンにとってはね、それが見れたのはちょっと良かったかなっていうところですね、うん、でここで一回休憩が入ったという感じですね、うん、前半、まあ、その3試合、
うん、
あ4試合か
4試合
結構まあ
見てる方としては、あ、結構、うん、スピード結構早めに終わったなって感じで見てましたけど、
ね、前半終わった時点でもう6時から始まって7時ちょっと過ぎぐらいです
ね。そうですね、
結構早かったっちゃ早かった、うんうん、
で、そこからもうここまでは一応そうですね、その扱い的には前座っていうのは失礼ですけど、うん、一個一個はちゃんとした試合なんですけど、あくまでも盛り上げみたいなところもあって、うん、後半に入っていくというところなんですが、はい、後半第一試合が、ビッグショー対マーク・ヘンリー。
マーク・ヘンリーでかかったな。
でかかったっすね。
最初マーク・ヘンリーが出てきて、おわでけーと思ったら、次ビッグショー出てもっとでけ
でかかったんですよ、本当に、
うん、本当にね、リングがちっちゃく見えて、
うん、
本当ブレンバスターやったら例のあの事件になっちゃうんですけど、
リングが壊れるよ。
そうそう、昔ブロックレスナーとビッグショーが
やってありました、ね、
ブロックレスナーがビッグショーをブレンバスターしてリングがドーン崩壊みたいな
ありましたね。
あれやってくんねえかなと思ったんですけど
今日それやったらね、
そ
のずっとノーロープマッチになっ
ちゃう。まあさすがにそれはなかったですけど、うん、でもやっぱりヘビー級だけあって、ね、試合展開は遅いんですけど、やっぱこう力のこもった感じ
ですね、
試合内容で、ね、
うん、ただこれもこの前のミステリオとエヴァンボーみたいに、うん、もうどっちかがそのヒールとしてやっていくんであればすごい肉弾戦が見れたと思うんですけど、ちょっとこうファンサービス的なところを出しちゃったんですよね。
でかいもん同士のこの対決みたいな感じで、
うん、こうぶつけ合って、お前もやってこいっつって、ぶつかって、お前もやってこいっつって倒れて、やるなお前みたいなこう展開になってしまったのが、うん、もっとこうもっとぶつかり合ってほしかったっていうのがありましたかね、う
ん、お互いのね決め技もどんどん出してほしかったんで、うん、
結局出なかったですね、
うん、ビッグショーのチョークスラムね、うん、形には入ったんですけどね、やっぱりかわされちゃったというか、うん、外されちゃって、
まあ、マーケンリーを持ち上げられないんじゃないかっていう大前提もありますので、ね、マーケンリーのワールドストロンゲストスラムも全然対戦にも入れない
まま終わっちゃいました。
最後はビッグショーがでかいパンチを振り下ろすっていう、
天竜並みのグーパンチで
ゴツって音がする、見るからに痛いパンチで、ちょっとね、だからそういう意味では全体的にこう面白いんですけど、
うん、
もうちょっと
盛り上がってほしかった内容の試合では
でしたね、
うん、
で続いてですよ、
これがね、ここからヒートアップしましたね、
来ましたね、うん、最後2試合、もうラスト2試合になっちゃうんですけど、
そう、
ネクサスっていう、そのさっきもね、はい、1人出てきた若手の、うん、グループなのかな、このネクサスって、
まあヒールチームみたいな感じですね、
ユニットのもう一人、うん、また名前が分かんないですけど
ね、ちょっとね
正直ね、この対戦相手はどうでもいいんですよ、
うん、
その相手ですよ、
相手ですよ、
ランディ・オートン、
スーパースターですね、
来ましたね、今いる中だと僕一番好きですね。
あー、個人的にはね、デビューしたてで、オートンがすごい、もういきなりもうトップの方にガーンと来て、
はい、
一応ベビーっていう、まあ、言い物としてこう戦ってた時の方が好きなんです、個人的には。あの時の手間曲とかもすごいかっこいいし
かっこよかったですね、
うん、好きだったんですけど、今はもうちょっとヒールっていう方にね行っちゃってて、タトゥーなんかもすごい入っちゃって、
すごかったですね、
両腕にすごいタトゥーなんか入っちゃって、
出始めの頃ってこう、まあ、どの選手もそうなんですけど、プッシュされる選手は入場曲もかっこいいし、入場にも力入ってる、
そうそう、
スモークが出たりとか、
うん、
でランディ・オートンは上からシャワーみたいに火の粉が降ってくるみたいなのがありましたからね、あの辺でこう力入れられてましたね、うん、最初からね。ではそのランディ・オートン対、うん、まあ、ちょっと名前の知らないその若手
ネクサスのね、
はい、っていうところで、僕ランディ・オートンあの蛇っぽいぬめっとした感じと、あの目つき、
うん、
あれ好きなんですよね。
オートンはね、なんだろう、リング立っただけでオーラが違うというか、
そうですね、オートンも2世レスラー、
うん、
ボブ・オートンっていうね、お父さんがいるんですけど、はいはい、もうその2世の息とかもう完全に出して、うん、1個のランディ・オートンになっちゃいましたね。
そうですね、オーラがすごかったね。
すごかったですね。でランディ・オートンその RKO って必殺技が、はいはい、どう言えばいいのかな、その肩に担いで倒れ込みながら、その相手の顔面を
首をこう
ガッとね
ぶつけていくっていう、
まあスタンナーって言えば分かりやすいのかもしれないですね、
スタンナーとかあとエースクラッシャーとか、うん、ダイヤモンドカッターとか、
そうそう、その辺のね首をカットする
そうですね技なんですけど、その必殺技にどう入るのかっていうのと、うん、あともう一つ最近はあのキックがあるんで、
ああ、はいはい、
相手が倒れてて起き上がりざまの顔面にキックを入れるっていうのがあるんで、うん、その2つに対してどう入れていくのかっていうところでしたけどね、うん、最初からその RKO っていう技のコールが出てましたからね、
そう RKO
まだそんな早く決まって
もいい、早い早い、みんな早いよ、早いよ
開始2秒ぐらいでもうそのコール出てましたから、えもう決まったら、うん、相手の達成がないからみたいな、
そうそうそう
一応プロレスだからこれってありました、ね、
でもあの相手のね一つのレスラーは煽りうまかったですね、
うまかったですね、
最初マイクパフォーマンスでノージャパン、あジャパンノー一番、
そうあの一番って言っちゃったんですよ、
そうそう、
あの日本人で外国人が一番っていうのはその人じゃないんですよ、
うん、もうね
ハルク・ホーガン
っていう、ハルク・ホーガンだけなんですよ、はい、それを言っていいのはね、
そうちょっとねイラッとしましたね、お前が一番っていう、
そうそうね、ブーイングがある、
そうそうそう、
ブーって
お前じゃねえ、そうそう一番はお前じゃねえっていう、うん、そうそうそう、
まあ、そこでね、まあ、そもそもはあのオートがヒールなんですけど、ネクサスの方がもっとそこでヒールに徹したって感じで、
そうですね、さっきの話だといいやつ対悪いやつっていうのがメインなんですけど、うん、ランディ・オートンとか、まあ、それ以外にも何人かいますけども、うん、そのヒールといいやつ、そのベビーの域を超えた、
うん、
もうどっちでもないけどっていう人たちが出てきちゃってる、うん、その中のねランディ・オートンは一人ですけど、さらにそのネクサスが悪い方をやってくれたので、うん、余計盛り上がることができたっていう、ランディはこう新人からしてうまいですよね、
うまいですね、
WWE っていうのは、うん、水のマイクパフォーマンスもそうでしたけど、結構分かりやすい、しかも英語を使ってくれるんで、うんね、完全には分かんなくてもこう、うん、なんか
あこういうこと言ってんだろうなって、
何知ってんだろうなお前みたいな、
そうそうそう、その辺は日本のプロレスとねアメプロの違いなんでしょうね、うん、その小要素がすごい高いっていうね、
確かに
WWE は客を楽しませるっていうのに特化してるんで、
うん、もうそうですね、だからショーですもんね、うん、やっぱりで、まあランディ・オートンが勝つんですよ、
まあ、結局はこれはどう見てもオートンが勝つ
でしょうね、結構ね攻め込んでましたけどね、その相手の方も、
うん、
まあ、プロレスっていうのは相手の技を受けてなんぼなところもあるんで、そういう意味ではちゃんと盛り上がって両方がそれなりにいいとこ出して、うん、最後は必殺技で決めるとい う, う
で、オートン最後に RKO を決めた時のあのフラッシュの滝具合、あれすごい WWE の
そうですね、
本場のあんな感じだった、うん、すごいなんかああいいなと思って、
しかもこう一発 RKO を決めたのがカウンター気味に素早く決めちゃったから、
そうそうそう、
もう一発
あったりして、そう、もう一回みんなで RKO って、じゃあもう一発みたいな、
シャッターチャンスを作ってくれる、
そうそうそう、
実際は写真禁止なんですけどね、
そう、そう、あの会場アナウンスでね、あのカメラの撮影は禁止ですとか言ってるんだけど、バシャバシャフラッシュ流れてる
そう、結構だから前半はミステリオの619とかも結構そのシャッターチャンスなんですけど、
う
ん、みんな控えてたんですよ、後半は関係なかったですね、
そう、みんな盛り上がっちゃって、もうみんなそこらかしこがフラッシュフラッシュ
パシパシパシパシ、
でも あれこそがアメプロって感じですよね、
しますね、
フラッシュだらけの、
うん、結構会場内もそのフラッシュというかその効果的なところで入場とか出てるんですけど、そうじゃない狙ってないあのフラッシュでの効果っていうのもすごいですよね、
うん、
いや盛り上がりますね、
うん、会場は一体化するって、うん、みんなでわーって立ち上がってね、
すごくこう、まあ、そのランディ・オートンもそうなんですけど、その相手のネクサスの選手も結構試合中もその盛り上げ方がうまかったなっていうところはありますね、今後だからこのネクサスっていう人たちは最初の方にも出てましたけど、うん、よくなっていくんだろうなっていうところが、
うんね、徹底してもうヒールのチームとして、
うん
うん、
まだねそんな、多分ネクストワンっていう番組があって、そこで先輩レスラーに教わっているっていう前提から、
はいはい、
デビューした時にその先輩レスラーに対してこう反旗を翻すっていうところでヒールになっていった選手たちなので、うん、そういう意味ではこう先輩レスラーに対して突っかかっていく若手っていう分かりやすい位置づけもありつつ、うん、でヒールだから余計ブーイングしやすいっていうところも ね、
うん、
あって、今後本当に良くなっていくんだろうなっていうのが見える選手たちでしたね、うん、 でも早いんですが、次がメイン
メインイベントですね。
イベントですね、うん、これは最初から決まっていたのと変わりなくメインに行きましたね、はい、最初に入場したのがクリス・ジェリコ、
はい、
彼はね、日本で、ね、最初に日本で頑張っていて、うん、アメリカに行きもうトップを張っていくようになるっていう、うんうん、日本人にとっては思い入れが強かったので、うん、ヒールでの選手にもかかわらず入場が大拍手という
ね、珍しい感じです
ジェリコがちょっとやりにくい感じが、
うん、そうそうそう、あれなんで俺なんかみんなに歓迎されてんのみたいな
チキチョ、ここ日本だったぜっていう
そうそうそう、そんな感じでした、ね、最初はね。
ちょっとね、どういう風にそのここからヒールとして徹しちゃうか、うん、それともここは日本だからそのファンのあれに乗って、うん、今日はいいやつで行くか、ちょっとこう多分迷ったところはあったでしょうけど、うん、
ただ対戦相手がね、うん、完全にもう
ベビーだったんだよね、うん、でそのジェリコの次ですね、この人は最近っていうか、まあ、ここ何ヶ月、うん、1年ぐらいで出てきた、急速に出てきた選手で、シェイマスっていう、うん、
白い、
そう、最初出てきた瞬間、小野さんの声を揃えて、白いって言ったっていう、
あのね、シェイマスって、ネットで調べてもらうと出てくると思うんですけど、本当白いです
ね、あの人として理解できない白さですよ、
なんだろう、塗ってんのかな、この人ぐらいの白
さ、そうそうそう、特殊効果ですよ、あれは、
驚きの白さです
CM になってる、
そうそう、あの暗いあの、スポットライトが当たってない暗がりにいても白いのが分かる。それぐらい白いです、
本当キャラクターエディット、ゲームのキャラクターエディットでちょっと白身強くしすぎたな、ここから戻さなきゃっていう段階で終わってる選手です、うん、エディットが。
そう、ただね、今、ベルト巻いてるんですね。
そうですね、はい、チャンピオンですね、うん、説得力がある体つき、
うんうんうん、
押してて、さらに、まあ、今回ちょっと必殺技は出なかったんですけど、うん、あのスローイング式のパワーボムを持ってるので、うん、もうそういう意味ではこう良くなっていくどころか、今後このまま突っ走るだろうっていうぐらいの選手なんですけど、白い、
白い、本当に白い、もうなんか感想とりあえず白いって
感じ。そうそう、だからそのキャラが立ってる、うん、見た目でキャラが立ってるっていうのはお得ですよ、
うん、ね、選手の入れ替わりが激しい WWE でも、うんうん、なかなかいい選手だと思います。
そうですね、
顔つきもね、なんかひげ生やして、うん、赤毛で悪そうな顔してんの、本当に
若い選手なんですけど結構貫禄十分な
ね、うん、もうなんか中堅どころみたいな感じの顔つきしてますけど
もう何年いますかねみたいな、
そうそうそうそう
若手社員の息は出してますね、うん、彼は完全に。でその2人がタッグを組みます、はい、ジェリコ・シェイマス組対その対戦相手、うん、先に入場したのは吉達という
ね、日本が誇る、
日本が誇る、
誇るのか分から
ない、誇らざるを得ない今、うん、
とりあえず、まあ、昔みたいにね、あの健三とか、ね、田尻とかが
そうです、ね、
いなくなっちゃって、
はい、船木もいないので、日本人唯一の選手になってますけれども、
吉達、
はい、もともとは新日本プロレスで、ね、はい、若手として、中村慎介とかね、はいはい、後藤とかと、
同期ぐらい、
そうですね、柴田とかの辺と多分、同期の選手ですけれども、まあ、アメリカ人が見た日本人スタイルっていう感じで、うん、動きがね、ちょっと空手的な、
そう、打撃系が多い選手ですかね、
う
ん、見た感じ
で、そうですね、
投げとかあまり使わずに、うん、キックとかね、
そう、チョップとかね、
そう、こんな感じですね。
でその日本人選手、まあ、日本人の選手なので もちろん今日は凱旋ということで、うん、もうすごい入場がね盛り上がりましたね。選手の格でいくと正直ここにいてはいけない選手のまだ出始めの、ね、
う
ん、選手っていう感じに向こうではなってるんですけど、まあ、今日は日本ということでね結構来てましたね。
ただその吉達に、吉達のねすごい声援の後でももっとすごい声援があったのは、
はい、
もうローのスーパースターですよ、
はい、
ジョン・シナ、
そうですね、ジョン・シナです。
これは一番盛り上がりましたね、多分ね、
もう入場曲がね、うん、まあ、どうですかね、トップレスラーは最初のワンフレーズで分かる人たちが多いんですよね。
そう、もうイントロ流れた時点でうわー
っていう来るっていうね、ジョン・シナのデーンデーンデーンデーン、うわー来たーって、
もうみんな立ち上がって、
そうです
ね、隣にね、エザヤマさんの隣に黒人の人が、
はい、外国人の、ね、選手がねいましたけれども、
ジョン・シナ入ってきたしね、立ち上がってうわーってすげえ叫んでました。
やってましたね、あの時僕とあの人は一体感がありました横にいて そう、そのね、ジョン・シナが入ってきますけども、ジョン・シナはね、この人は2軍からやっぱちゃんと上がってきた選手でもありまして、最初からね、その選手の成長を見てきて、今、トップに来てるっていう意味では、さっきのランディ・オートンとか、ジェリコとかもそうですけど、みんなが見てきて応援してる選手。ちょっとプロレスがね、一時期下手だって言ってブーイングとかも浴びてましたけど、
ありましたね、最初の頃は。
今日見てたら全然そんなことないですね、
う
ん、う
まいですね、うん、
ランディ・オートンはどっちかっていうとこうちゃんと正統派なうまさだとすると、うん、ジョン・シナは見せるうまさを思ってる選手ですね、うんうん、超オーバーアクション、
そう、リングサイドでこう、ね、待ってるんだけどもオーバーアクションしてるそれ見て隣の黒人が笑ってる
おい、あいつなんか動いてるぞっていう笑ってましたね、うん、日本でいうと武藤とか、うん、ああいうところのやるような動きというか、うん、その動きいるかっていう無駄なフェイントみたいなありますけど、
ありました、ね、
でその2人がタッグを組んで、うん、シェイマス・ジェリコ組対ジョン・シナ・吉達組というところですね、うんうん、はい、吉達がこのトップどころに入ってどれだけ頑張れるかっていうところが、うん、まあ、見どころな試合、しかも凱旋なので、うんうん、試合でしたけれども、まあ最初にねジェリコ対吉達で始まりましたけど、はいはい、ちょっとねやっぱこう最初から吉達頑張れっていう感じになりましたね、うん、
どうしてもやっぱりねジェリコが上手いんで試合運びとかすごく、うん、どうも食われてる感じがあって
結構その何ですかね、うん、バカにされるような動きというか、
まあ、ありましたね、
頭叩かれたりとか、
そうそうそう、
もう放り出すようなキックを食らったりとか、うん、してましたけどね。ただそこでね終わってるようではやっぱりこう WWE では生きていけないので、うん、それだけで終わらなかったっていうのは良かったですね、
うん、
技を食らっても返して、
そうそう、
でもこの僕この中でこの試合で一番見どころだったのは、吉達がジョン・シナにタッチをしなくちゃいけないっていうのを、
あ、はいはいはい、
何度も何度もジェリコとかシェイマスが防いでたところ、
ずっと吉達がね捕まってたんですよ、タッグでね、シェイマスとジェリコに、
そうです
ね、もうタッチがなかなかできないと、
あの距離感、
そう、あれうまいですね、
うまいですねすごく些細なところですけど、うん、そのジェリコがその捕まえて行かせそうになるんだけど戻す、その、
そうそうそう、
指先が触れるか触れないかぐらい、
もうほんの数センチなんですよ
そこをねこううまくこう、うん、無理っていう、
ね、プロレスをねなんか八百長だとか茶番だとか言ってる人にはバカバカしく見えるかもしれないんですけど、あれがいいんですよ、
そうそうそう、
なん
かね、あそこのねこう距離感とか感覚のうまさがやっぱジェリコとか、うん、その上に行く人たちっていうのはありますね、
うまいです、すごく、うん、あ、それでですよ、
はい、
ジェリコが一旦場外に落ちまして、
はい、
あ、行っちゃいますか、ね、
その話、
はい、ちょっとしたサプライズが、
そう、なんかね最初僕たちから見えなかったですね、
そうそうそうそう、
僕たちから見ると死角になってる位置にジェリコが落ちて、
そう
で吉達がそれはその下に落としたんですよね、
そう落として吉達が上がってこいよみたいな感じでやってるんだけど、ジェリコがなんか観客席の方に向かってなんかこう挑発して
る、そうやってるんですよね、
なんだなんだと思って立ち上がってこう見てみると、なんか見たことあるこうでかい金髪の人がいるんですね、
ちょ超でかかったですよね、
そう超でかくて、あれなんだろうと思ったら見たことあるなこれ、
金髪であ
んなになんかプロレスラーみたいな体格いいやつって誰だ、
あ、高山だ和田さんが高山だって、
そう、
あ、高山だ、
高山がいた
高山いたっつって、
そう
で最初でもその高山がガッて立ち上がったじゃないですか、
そう立ち上がってねちょっとねジェリコの挑発に乗るような感じだったんだけど、 そこで乗っちゃったらまずい、吉田食われると
まずいのは別にこう見る方としては見たいんですよね、うん、正直そう日本でねトップを張っていて、そうそう、ドンフライと壮絶な殴り合いをやった、うん、あの高山が、うん、WWE のリングに立つかもしれないですから、どうってなるんですけど、今日は一応吉達の凱旋試合なので、
吉達がね、まあ、主役みたいなもんですから、ね、
ここで高山が入ってきた暁には、
うん、
吉達と交代みたいな、
そんな感じになっちゃう。
そうでまあ、結局ねそこはサプライズでね一瞬盛り上がったんですけど、
う
ん、
そうそ
こは高山もねわきまえてますから、まあまあまあ座ってね、
うん、
ただ正直僕は見ながらいつ高山立ち上がるんだろう
って、そうそうもうずっとなんかウォーミングアップしてんじゃないみたいな感じでね
高山がウォーミングアップ始めました、
そう始めましたみたいな感じで
そう、そこはね、あれはちょっとね、最初の方にね、結構ありましたけど、サプライズとしては。日本人ファンにはちょっとたまらないサプライズでしたね。
でも向こう正面のお客さんは見えてたんですよね。なんか金髪のデカいのいるわ、そこに。みたいな感じで。
そしたら案の定なんか挑発されて立ち上がったぞ、みたいなね。そのジェリコもやっぱりこう最初ね話をした通り入場の時に歓声を浴びてしまったんで、うん、ヒールの方に持っていくその挑発の仕方、
うんうん、
俺は今日はヒールなんだよ、ルーミングを飛ばしてくれっていうその設定をねちゃんと周りに分からせるように、うん、そういう挑発とか、うん、バカにするような攻撃とか、うん、何度も言いますけどジェリコ上手いですよね、
めちゃくちゃ上手いですよね、今日来た中では一番上手いんじゃないかな、うん、レスリングは
今日その、まあ、結構人数は来てるんですけど、うん、正直一軍の中でも全員来てるわけではないんですよね、
うんうんうん、そうですね、
本当はここで言うとですね、まあ、ローっていう方ではトリプル H とかですね、うん、H とかっていうその人気のある選手とかですね、うん、ウィリアム・リーガルとかみたいに上手い選手たちっていうのはいるわけですけど、今日はねちょっとその辺は来てないからですけど、本当そのエースがいない正直状態ですよね、
うんうんうん、
ランディ・オートンとかエッジとかっていうのは人気はありますし、ジョン・シナーもありますけど、やっぱトリプル H がローでは頭が抜けて、
ね、人気あります
から、ね、人気があるので、もうね、このトリプル H の入場はね、ちょっと話もしましたけど、一、うん、回生で見たいですね。
生で見たい、これは絶対見たい、あの入場は。
あのレインボーのね、こう光がこうちょっと光りながら、うん、入場の時にペットボトルの水を含み頭にかけ、
そうでこの含んだままリングサイドまで上がっていって客席を見て自分の上空に向かってブーンとね、
そこにこうスポットライトが当たるんで、
そう
あのキラキラ光るんですよね、
あの水しぶきが降りてくるのがね霧みたいになって、あれがかっこいい、ね、ほんと
結構だからトリプル H は徹底してあの入場をしてますね、
うん、
僕が見始めた頃からもうその入場をしてて、うん、ずっとやってるんで、うん、
やらなかったことないんじゃない、
うん、まあ、ベルト持ってる時にやりづらいとかっていうのでやってないことはもしかしたらあったかもしれないですけど、うんうん、基本的にはこだわって、うん、やってます、やってますね、
で、まあ、はい、試合内容ですけど、
はい、試合内容は正直その吉達が捕まってどうするのっていうところ、
そうそう、うん、でまあ最後ね、うまい具合の連携ができて、はい、あのジェリコにリング内に落とされたかと思いきやうまいことこう帰ってきてハイキックを決め、フラフラしてるところに吉田が決めると、
はい、あの旧 FU っていう名前で今の名前が
何でした
っけ、アジャスティッドなんとかっていう、ああその長い名前にね、ちょっとその FU っていうのが教育上良くない単語のね、うん、省略形なので、うん、ちょっとその辺でね、うん、WWE は株式上場してる株式会社なので、
そうそうそう、お子様もね見るような感じなので
ね、ちょっとそれはね、うん、だからあの巨人阪神戦でハックユーって言っちゃうみたいな、そうそうそう、そんなノリになってしまうので、ちょっとねそれはまずいということで技名変わってますけど、その吉田の動きのいちいちに日本臭さを感じてるんですよね、
うんうんうん、
あのそうシェイマスっていう選手とジョン・シナが戦ってて、でシェイマスに対して、うん、あの吉田が入ってきてシャイニングウィザードしたじゃないですか、
あ、はいはい、
武藤敬司のシャイニングウィザード、
多分あれ日本のファンに見せるためにやったんじゃないかな、多分そ
うですね、うん、向こうでは使ってないと思うんですよね、うん、ただあの形としては最近のシャイニングウィザード、横から投げ払う感じの感じでしたけどね、うん、本当は膝から当てる感じのシャイニングウィザードだともっとかっこいいんですけど、
まあでも終盤の盛り上がりはすごい良かったです、
そうですね、でそこにジェリコが入ってきて、吉達に攻撃して放り投げようとするんですよね、
あ、はいはい、
でそこで放り投げられるんだけどロープを掴んで戻ってくる、うん、あれはですね、あの今ゼロワンにいる日高っていう選手がやってるアイルビバックっていう技、まあ、一応技
技なんです、ね、ただリングに戻ってくるだけなんです
あの技に、ね、なってますけど、で戻ってきてのハイキック、
うん、
仮面ライダーカブトみたいなハイキック
ですね、よく足上がってましたね
上がってましたね、
スパーンとジェリコの
かっこいいハイキックでしたね、本当に
であれでまあグロッキーになったジェリコに
シナが決めたと、
はい、っていうところでね、
まあ、あでもその前にほらジェリコのね必殺技のウォール・オブ・ジェリコ、
そうですね、
あれ決まってましたけどね、あそこでどよめきましたよね、あまさか行っちゃうのかなこのままみたいな感じだったけど、
吉田も横の方でこう結構倒れてて戻ってこれないし、うん、どうするってなってたところで、まあ、うまくね逃げましたけど、ウォール・オブ・ジェリコって簡単に言うと
まあボストンクラブです
すごく単純な、ね、関節技で、うん、日本だったら新人選手が最初に教わる技、うん、多分ジェリコも最初に教わってるであろう技ですよね、うん、
ただジェリコがやると必殺技になるのね、ウォール・オブ・ジェリコ、ジェリコが食べる、
まだその入るまでの動きに盛り上がっちゃう、うん、盛り上がっちゃう、
行くのか行くのかみたいな感じのね盛り上がりは、
そのうつ伏せの相手の両足を掴んでまたぐってだけなんですね、
またいでこうガッと足を持ち上げるっていうだけなんですけど、
もうその両足を掴んだ段階でもしかして、
そうそうそう、
で入ろうとして結構防がれる、
そう意外とね返されちゃったりして、はい、
あそうそう、ジェリコで行くと、はい、今日は日本に対してのご褒美なのかライオンサルトを見せて失敗してましたよね、
はいはい、やってましたね
最近向こうでやってるのかちょっと分かんないですけど、多分膝痛めてたりとかしてたんで、うん、あんまやってないと思うんですけど、うん、
まさかね飛ぶと思わなかった
ですね、うん、ですね、何の前のブレもなしに
ライオンサルト行きましたね、いきなりやったからね、もう日本のファンは大喜びです
よジェリコって選手もその日本でね、うん、ライオンドーンっていう名前でね冬木行動のところでね、うん、やってましたけど、その頃から見てる人とするとやっぱりこうライオンサルトをしてくれるっていうのは、まあ、失敗しましたけど、
うん、
あれあんまり決まらない技なんだよね、もともと
確かにね、まあ、結構ジェリコも年だろうけど頑張ってやって
みた、そうですね
ありましたけどね、
うん、そうそう、でまあ最後はそのねジョン・シナが QFU で決めて、で吉田も、まあ、そのハイキックもあり、うん、活躍もし終わったというところで、はい、日本公演は終わりというところですね。
いや面白かったですね。
面白かったですね。まあ振り返りはこんなところなんですけど、今日どうですか全体的に WWE、うん、僕生で見たのは初めてなんですけど、
あ自分も WWE はね初めてですね生を。やっぱでも、うん、良かったですよ。ちょっとね両国がね狭いっていうのもあって、花道がもうちょっと華やかだったらね、本場の WWE 的な演出も見れたのかなっていうところもあったんですけど、まあでも結構満員御礼な感じでね良かったですし、
入場がねやっぱりこう演出含め、うん、いいですからね WWE っていうのは。そうそう、もうちょっと花道がね、
うん、長ければ、ね、
結構ゲート作って頑張ってましたけどね、うん、今日も、
うん、そうそうそうなんですよ、まあしょうがないかなとは思いますけど、うん、まあでもすごい満足しましたよ、
いやもうそう言っていただけると誘ったかいがまあね WWE 僕に始めた時って、まあ、それこそロックとか、はいはい、ストーンコールドとか全盛期、
うん、
僕が見始めた時はちょっとストーンコールドが休んでた時期だったんですよ、
あ、はいはい、
ロック、トリプル H、 あとジェリコ、
はいはい、
とかがもう頑張ってる時期で、その頃はそのローとスマックダウンって別に番組は2つあったんですけど分かれてない時期、ストーリーが1週間にその2回進んでいくっていう時期でしたけど、もうロック初めて見たときにそのロックがチャンピオンベルトを持って入場してきて、
はい、
コーナーでアピールするんで、あれを見てやばいと思う、
そうそうそう、腕を上げて、
ね、今日ね代々木ロックさんも来てましたけど、
来てましたね有名な人みたいです
か、ね、ロック様がねかっこよくて、でトリプル H のその入場もあってとかで引きつけられるところがねやっぱありましたね、
スターがいっぱいいた感じがしますね昔は、
うん、
今はなんだろう、ちょっと群雄割拠的な、誰がトップになるんだっていう感じ、ちょっといろいろ選手がごちゃごちゃね、スマックダウンとローで引き抜きがあったりとか、昔からあったんですけど、結構その辺が頻繁にあって、なかなかこうね、なんかストーリーが定まらないところがあったりとか。
今はちょっと一本軸が通ってるっていうよりは何本も複数の軸があって、どこに今は行ってるのっていう感じがありますけど、あの頃はねもうその一本大きな軸があって、そこに何人か選手がいて、そこにどう挑んでいくっていうところとか、 でしたからね。アンダーテイカーとかみたいにこう、うん、そことは別軸の路線ももうあの頃からありましたけど
ね。えテイカー一回バイカーになっちゃいましたからね
あ僕見た時ちょうどバイカーでした。
バイカーでした。今日はまあさすがに日本公演ではないですけど、あの WW って基本あのバックグラウンドでお話があるじゃないですか、はい、いざこざがリングの外で、あれが面白いんだよね。あの、まあ、茶番って言っちゃ茶番ですけど
もうすごい小さいところで行くと、女の取った取られたとか、
そうそうそうそう、
お前俺のジュース飲んだだろって的なところとか、
それでちょっといざこざが起きて、じゃあマッチメイクしてやろうとか子供の喧嘩です。
なんかそこをちょうどその GM みたいな人が通りかかって、うん、おい今日試合組んでくれみたいな、どうしたんだ、
そう
こいつが俺のジュースを飲んだんだしょうがないな、じゃあ第一試合だ
そう、そう意外とねそういうバカバカしいね始まり方するのがね、あのちゃんとあのなんだろう、演技するんですよねレスラーたちが
そうですね、
そうあれがあってこそなんだよね。
今そのロックっていう選手が、
はい、
あのもうほとんどプロレスラーではない、
ない、
うん、もう俳優、
映画俳優、映画俳優、うん、
そうだね、日本で有名なところでいくと
あのハムナプトラ2とか、
そう、ね、スコーピオンキングがその後レスリングで出てましたけど、 あれのね、スコーピオンキングでは主役をやっていた人ですけど、うん、あの頃はまだザ・ロックとして映画に出ていたのが、うん、もう今はザ・ロックの名前ではなくて、本名かな、
あ、はい、
ドゥエイン・ジョンソンっていうのが本名なんですけど、うん、その名前で多分出てると思うんですけど、それもこうやっぱりもう WWE の中でロック様の演技はやっぱ半端なかったですよね、
うん、
あの眉毛上げるだけで観客が湧くっていうのは、
そうあの人ぐらいでしょ、眉毛上げただけで観客が湧くって、
あとあのマイクパフォーマンスのためも素早さもすごかった
ですか、ね、完璧でしたね、
決め台詞もありの、
うん、
ロック様の妙技を味わえって言ってくれみたいな
スーパースターでしたよ本当にね、え、ピープルズエルボーって言ったってね、ご大層な名前ついてますけど、ただのエルボー
あの前振りはいるのか、倒れた相手に対してすぐエルボーすればいいのに、まず見えを切ってエルボーパッドを外し投げて、でなんか両手を交差するんですよね、
ああこうなんかブンブンってやってっから相手の前で止まりのダーン
ロープをね往復して、
往復するんです
あれいらない
いらない
いらないんですけど、見てる方としてはあ体勢に入ったぞ、
そうそうそう、決まったみたいな感じでね、
あの辺はもうこうだからそのプロレスが八百長だって言ってる人にとっては多分その辺がこれはさっていうところですけど、うん、プロレスファンとすると要はもうあの仮面ライダーが変身するのと同じですよね、
そうだからね、あの仮面ライダーとかね、まあ、ちょっと仮面ライダー引き合いに出しちゃいますけど、仮面ライダーが勝つのは当たり前なんですよ、お話もできてるんです、 それと同じような見方すればいいんですよ、本当に一つのショーとしてね、
そう、それはウルトラマン最後スペシウム光線で勝ちます、
うん、
勝ちますが、
そう
最初から出すわけじゃないとかね、
そこまでのね流れがあって最後どう決めるかですよね、
そうそうそう、多分日本人は、まあ、ライダーもウルトラマンもそうだし、うん、水戸黄門とかみたいに、
うん、
水戸黄門も引導出せば別に最初に引導出しとけば誰も怪我しなくて済むんです
よ、そうそうそうあんだけ引っ張って引っ張って最後にどうだみたいな、
8時45分に出すっていう、そういう約束事とか、
うんうん、
日本人そういう意味ではこう慣れてるはずなので、
うん、
見たら本当に面白いと思ってもらえるものだし、だからこそ昔あれだけ盛り上がってたんだろうなっていう、
うん、と思います
ありますね、
ただやっぱりあの途中で K-1 とかプライドとかああいう総合格闘技の方にみんなが移ってしまってガチンコの試合を、ね、求めてしまってるっていうのは、格闘技ファンからしたらガチでやってほしいっていうのはあるんですけど、昔からのねプロレスファンはそういうなんか全体、ね、で見て楽しんでるっていうのは
そうですね、うん、もう多分そのプロレスファンはプロレスと総合格闘技 K-1 は別物で線引いてる、
うん、別です、
ですけど世間の目とすると、うん、総合格闘技とか K-1 とプロレスってなんとなく同じカテゴリーに属したものとしてね、そうそう見られてるところがちょっと、うん、本当は違うんだよっていう、
この辺はちょっとね悲しいとこもあるんですよ、プロレスファンとしては。プロレスっていつ頃から見始めました？
僕ね、多分本当にちっちゃい頃、あれゴールデンでやらなくなったのっていつ頃ですかね。
ね、すごいかな。
あんまりだからゴールデンで見てる記憶はもうないんで、
あ、はいはい、
うん、僕見たところではそうでもなかったんですけど、最初見たプロレスって。プロレスっていうかプロレス系でいくと最初筋肉マンも見てたんですよ。
ああ、はいはいはい。
で筋肉マンはもう見てた状態で、本当のプロレスっていうのをなんかでテレビでたまたま見た時にロードウォリアーズの入場だったんですよ。
ああ、はいはい、
でロードウォリアーズって怖いじゃないですかみたいな、
うんうん、
スパイクのバリバリついた、はいはい、もう甲冑ですよねあれは。
アニマルとホークがね、
うん、であの二人の髪型がモシカンとあれはなんていう髪型なのっていう
逆モヒみたいな感じですね。
あれを見てちっちゃい時怖かったんですよね。
はいはいはい、
怖いと思って、でそこでちょっと何試合かその時その日見てたはずなのに、そのイメージが強すぎてプロレスを見なくなったんですよ。
あ、はい、
でそこからずっと空いてて、でも高校生の時とかなんとなく夜やってる新日とかは見つつも、そんなにのめり込まないでいて、大学生ですよ、
はい、
大学生の時に大学の近くの公園、体育館で、
はい、
その頃は登竜門だったんですけど、
うん、
で今ドラゴンゲートみたいなのがあったんですけど、はい、その頃登竜門で登竜門の試合があるから見に行こうっていう、うん、大学の知り合いから誘われて、その子はプロレス研究会に入るぐらい好きだったからなんで、うん、ちょっと今チケット余ってて見に行く人いないから行かないって言われて、いいよいいよって言って一緒に行って、それが超楽しかったんですよ。生で見たプロレスがすげえ楽しかった。登竜門ってそのちっちゃい結構身長の低い人たちがスピード感のある試合をしてて、それもこう自分の中ではもうこのヒーローショーを見るような感じです
よ。あ、はいはい、
やっぱこう最後は必殺技、その頃は全然知らなかったですけど、技とか知らなかったけど、これが必殺技だっていうので決めて終わるとかいうのをこう見てて、おおすげえってなって、もそこから毎週週刊プロレスとゴングを買うようにな
った。
ワナさんは最初きっかけとかって何かあります？
いやでもやっぱり最初は、まあ、筋肉もありきかなって感じしますよ。まあでもあと筋肉マンとあのザ・モモタロウだ
った。ああ、ありましたね。
あの辺でね、プロレス漫画ってなんかちょこっとちょこちょこあったんだ。そういうの結構好きで、でやっぱりあのその頃ゴールデンでやってたね、あの新日本とか見てて、やっぱりアントニオ猪木ですよ、ね。あの辺からハマってね、でまあ全日も見て、でやっぱりあのゴールデンでもうやらなくなっちゃって、で。あの前日の放送が深夜に移ってからまた結構がっつり見るようになって、ね、毎晩あの録画しといて、土曜日かな、日曜日かな、日曜日の自分が住んでたとか日曜日の夜中にやってた。
あ、そうだった
確か、うん、で、ビデオに撮ってたのを朝見て、でそれ見たのを月曜日の学校でみんなと話すそういう感じでやってて、
高校の時そんな感じでしたね。
その頃やっぱり全日がずっと好きで、まあ、新日もね見てはいたんですけど、やっぱり好きなレスラーがいる方を見てしまうっていうのがあって、
はいはい、そうですね。
ジャンボ鶴田がもう大好きで、
鶴田さんですか。今日ね、まあ、さっき話しなかったんですけど、
あ、はいはい、
あのハートダイナスティっていう人たちは、
うん、
あのお父さんがダイナマイトキッドだったり、うん、あのっていうところもあって、日本でねあのやってた選手がお父さんなんですね、
はいはい、
っていう意味などで、でも日本のプロレスを見てたのかなっていうふうに思ったんですけど、うん、そのハートダイナスティの一人の選手がジャンピング2位を決めてから
王を入れるっていう、
そうそう、あれをアメリカでやってるのはちょっとね最近 見てないんで分かんなかったんですけど、王をやって、で試合が終わってから地方に王をやってたの、
そうそうそう、あれはね、うん、やっぱ日本のプロレスファンに向けてなのかなってところもあります、うん、
なんかその後そのネクサス1のやつが一番って言ったのとは違って、うん、そこが盛り上がったんですよ、うんうん、直接言わずに王をやってくれたっていうのが、
あの日本のプロレスもちゃんと、ね、リスペクトしてくれてるっていうところがあって、
ジャンボ鶴田ね、僕鶴田さん生で見たことあるんです
よ。お、
多分これ言ったら学校名バレるんですけど、僕の高校に大学がついてたんですよ、
はいはい、
でその大学のゴルフ部、なぜかゴルフ部の監督を鶴田さんがやってらして、うんうん、 でマラソン大会の練習を、うん、僕らが校舎内をしてるとゴルフ部が練習してるんですよ、うん、鶴田さんがいるんですよ
でかい人が、
でかい人がなんかでかい人いるなってそれ知らなくて、でその時僕その見てはいたんですけど、うん、その新日ばっか見てたのでプロレスとしては、はい、名前しか知らないです、うん、見たことなかったんですよ。でここでっかい人いるなって言って一周回って、2周目回るときに一緒に走ってたやつがあれジャンボ鶴田だぞマジででみんな名前は知ってるんで、ジャンボ鶴田だぞ、ジャンボ鶴田だぞマジで先生ジャンボ鶴田だよ体育の先生に言ったら、大学のゴルフ部のやつやってんだよ、あそうなんですか、すごくいい人で、マラソン大会頑張ってねみたいな。
ジャンボ鶴田すごいいい人ですけど、切れたら怖いですね。
鶴田さんを切らせられるかどうかっていう、
長世代軍とのね構想を見てる人は、見た人は分かると思いますけど、切れたら怖い。特に三沢には容赦なかったからね死んじゃうよこれ、う
ん、映像で見ましたけど、あのなんですかね、プロレスじゃないですよね、しばきですよねあれは、
うん、そうそうそう、
ちょっと見てて怖くなるな、
ね、そうだからレフェリーとかもね、ちょっとやりすぎじゃねえのみたいな感じでちょっと止めに入ったりするんですよ。
恭平さんが必死でしたからね。
そうそうそう
そうそう、だからもうね、そのジャンボ鶴田さん今は亡くなってますけど、あれ病気は結局何の病気だった
の、なんだっけな、まあ、内臓系のなんか、なんだっけな、
なんかで
そんなね大した重あの手術して成功率がすごい高い病気だったんですよ。ただそのドナーとの相性が悪かったんだかなんかで、あの手術中に急変して亡くなったっていうね、いきさつがあって、
結構もうそのニュース、うん、普通のニュースとか、それこそ NHK のニュースとかでも、
はい、
トップに入ってくるぐらい、うん、
でかいニュースでした、
うん、でかいニュースでした。あの頃は一応プロレスからちょっと離れてた時期ではあったんですよね、その病気をされてて、
そう、病気してもうちょっと前線立てないなっていうのがあって、でちょっとこう体調戻ってきて、まあね、メインは張れないんで、ちょっとこうなんかシックスメンとかのね、3対3の試合とかで出てたりとかしてたんですけど、本当にもう本格的に体調崩して、でもう手術しなきゃって、でそれで手術でね失敗してしまって、
だからこうそういうのもあっての今日のその王を見ると、
うん、
でも両国で王を見ると
感慨深い、
そうですね、僕もその映像でしか見てなかったんですけど、やっぱりちょっとね、うん、来るものがありますね、
ありますね。
今日全体的にこう試合運び、最初の、まあ、第1試合からそうでしたけど、
うん、
組み合って素早い動きでアームホイップしたりとか、うん、ロープに振って避けてとかっていうので、パチパチパチパチって拍手が入るとかっていうところを結構みんなやってたり、うん、手四つ、
うん、
両手で四つで取って、ね、ブリッジしたりとか、
うん、
結構その、まあ、日本向け
の試合運びかなっていう、まあ、本来だったらね、アメプロなんて場合によっちゃもう開始数十秒で終わっちゃうとかよくあったりするから、この辺はなんかやっぱり日本公演に合わせてそういうね下地を組んできたのかなっていうところもありましたけどね。
なんか前にそうそうシュープロとかでインタビューに答えてた、はい、誰だっけな、バティスタとかかな、はい、答えてたんですけど、その日本のファンっていうのは試合運びをちゃんと見てくれるっていうところを言ってて、そのアメプロ見に来てはいるんですけど、ちゃんと試合をしてくれるならそれも見るよっていうスタンスがあるので、多分日本ぐらいでしか出せないところっていうのもあるのかもしれないですね、
ああいう試合運びね。ただやっぱりアメプロらしさっていうのは必殺技を出したら絶対決まるっていうね、まあ、例外もありますけども、
それを返すっていうのは相当なことですからね。
フィニッシュムーブが出たらもう決まるっていうね、本当にお約束の、ね、日本のね今のプロレスじゃ必殺技の応酬みたいな感じでね、大味になってるとか言われたりしますけど、
そう今日見てて全体一連の流れの中で投げ技ってほとんど出てないですね、
うん、
まあ、アームホイップとかボディスラムみたいなのはまあ何度かありましたけど、うん、パワースラムが何度も出てましたけど、
うん、ブレンドスターもJ1回出した くらい。そう、あ、バックドロップか、あれは一冊に食らわせたのがバックドロップ。
あとは、まあシナ、まあ、メインはね、一応シナもバックドロップ気味のスラムとかもやってたりとかしてましたけど、その前の方でもうバックドロップすら出さない、うん、試合でもちゃんと見せれるっていうところが、うん、ストーリーメインの WWE だけど、うん、ちゃんと技術がないとやっぱり生き残ってはいけない世界、
そうですね、う
ん、その辺でこう日本はどうなのっていう、頭からいきなりブレンバサ出すのはいいけどっていう、必然性がない技はなるべく出さないとか、そういうのを、ね、やっていかないとやっぱり、
なんでしょうね、なんかその日本のプロレスがやっぱ今下火になってきたので、うん、やっぱりそのなんだろう、昔こうずっと引っ張ってきたそのスレタとか、まあ、猪木が引退しの馬場さんが亡くなりので、なんかこうすごいバラバラになった感があるじゃないですか。
確かに。
でね、三沢ノア立ち上げの、その他団体とのこう構想をなんかいっぱいやろうみたいな感じになっちゃってて、まあ、ファンとしては嬉しいんですけど、それで団体のね雇用自体が危うくなってるっていうところが結構あって、
そうですね、あの女子プロがそれで下火になったのを見ていたはずなのに、
はいはい、
団体構想戦でこうすごく盛り上がったじゃないですか、はい、女子プロって全女対、
うんうん、
そのアルションであったりとか、うん、
はいはい、
あとカンブリがいたのは LLPW とかの試合をやってすごい盛り上がったんですよ、ね、うん、本当北斗対カンブリなんて血で血を争う構想になったりとかしてたんで盛り上がったんですけど、その後一気に下火になっちゃうので、うん、
で全場は解散しちゃいいの、うん、
その後できたガイアもね結局もう今はないですからね、うん、で今度、ネオがなくなるのかな、
あ
って意味でいくと、ちゃんと団体としてやってるのって多分 JPW とかその頃からあるので、うん、JPW とかしかないんで、そういうのを見てたはずなのに、まあ、ただあれなんですよね、サラリーマンにはなれない人たちっていうのが出てって自分の会社立ち上げるっていうのは、
はい、
まあ、一般でもあることですけど、うん、それがちょっと多すぎます
ね。ですよね、確かに。
その登竜門ってさっき出てたの自体は、うん、ウルティモドラゴンっていう人が、
はいはい、
プロレス学校としてゼロから立ち上げた、自分で育てた選手だけでやってたとこなので、その分かれたのではないんですけど、うん、例えば橋本のゼロワンとかって他の団体から引っ張ってきたり、はい、まあ、そこまで芽が出てなかった若手とかを、うん、まあ、すくい上げてみたりとかっていうのでやってたりとか、一応ね、まあ、今でも残ってて盛り上がってる時期もあったりとかしますけど、やっぱ苦労はねしてますからね。
それとそのやっぱ総合格闘技に全部客を持ってかれてるっていうのがあるんです
よ。一時期あの迷った時期ありましたね、プロレス界が。
あ、
総合が一気に来て K-1 来た時にちょっと総合寄りになったじゃないですか、新日とか特に。
新日なんか特にね、あの中村がそこの試合出てきたり柴田が行ったりとかね、いろいろありましたけど、
中西まで出てましたからね、
うん、
あれはでもやっぱりあの藤田がミルコにやられた時にちょっとプロレス界が終わったんですよね。
ああ、あのね、膝蹴りでね、
タックル入った時にカウンターで当てられた、
ね、すごい衝撃です、
ね、すごかったですからね。それまではその何ですか、ドンフライ対
高山
みたいにこうやればやれないことはないんじゃないかっていうのがあったのに、ちょっとね、あれは藤田しかもこう総合行ったらやれんじゃねえかっていう、
ね、あのプロレス界はもう 敵がいねえからみたいな感じでね吹いてて、で実際総合行ってみることやったらスパーンとかやって、
そうなんですよね。でその後もまあ少しいろんな人が出たり、一応だから小川とかは勝ってたりとかしたので、
うんうんうん、
ただ小川がもともと総合よひな選手、橋本対小川もガチになっちゃったりとかしてた
ので、ね、あれはちょっと最後橋本負けたの切なかったけど、ね、もうフラフラになりながらね、もう向かっていったけど、最後 STO でドーンってね、やられて、
一応プロレスでしたね、だから最後 STO で倒せるっていうところで、うん、あれはしかも世間に響く、うん、もしかしたら最後のプロレスだったかもしれないですね。ゴールデンでやりましたからね。
ああ、やりましたね、枠取ってね。
これで負けたら橋本引退みたいなこうスペシャル番組でいろいろやってたりとかして、
だからあの辺引っかき回してたのは猪木なん
ですね。 UFO ですね。
村上と小川を率いてテロ行為を仕掛けるっていう。
来季もなちょっとなんかその商業寄りになっちゃってね、なんかそのアメプロじみたことを持ってきたりとか やろうとしてたんでしょうけど、
その猪木さんからするとあれはもっと俺をうまく使ってくれっていう、仕掛けるのは猪木さんが仕掛けてくれてるのにそれをうまく使えないっていうのがあった、まあ、ビビってるところもあったんでしょうけど、創業者っていうのもあって新日本プロレスが。最近とかプロレス見てないですか？
見てないですね。あのもう深夜、今土曜日の深夜ぐらいに新日をちょこっとなんかダイジェスト的な感じでね、やってますけど、
番組自体すごい短いですもんね、うん、時間も
見てない
です、ね、僕もゴングが、週刊ゴングが最終号が出た時に、はいはい、シュープロもなんとなく買わなくなって、まあ、たまに表紙で気になる時は買ったりするんですけど、今でもあんまり最近買わないですね、うん、ちょこちょこネットで情報が落ちてて見たりとか、はいはい、まあ、今もその夏の G1 って新日本プロレスのリーグ戦を優勝者が決まったとか、そういうのはまあなんとなく見たりはしてましたけど、はいはい、プロレス僕たちだからそのすごい好きだったわけじゃないですか。その人に対しても今もう届かない状況になっちゃってるんですよ、
ね、あの昔のその新日の維新軍との構想だとか、あの辺とかすごい面白かったんですよ。なんかそんな感じのものがなくなってきてね、なんだろう、一部のスターの選手に頼り切っちゃってる部分があるんで、まだなんか長野がね、もう試合なんか大したものもできないですけど、まあ、長野が引っ張っていったり、まだ天山がね、なんかトップ張ってたりするじゃないですか。
まあ夏の G1 勝ったの小島ですから ね、今小島じゃないだろうと、ここは後藤とか中村とか若手に取ってもらわないとっていうところがあったんですからね。
で、ね、多団体構想がよくもうひっきりなしにやってて、でベルトがちょこちょこ移動するじゃないですか。あれもなんかね、どうも気に食わないというか、その団体でやってくれよって感じするんです。フリーの選手とかならいいんですけど、他の団体から選手に他の人が出されていっちゃったりするとあれみたいな。そうするとまたほら、そっちの団体にまた乗り込んでベルト取り返してって、
ストーリーは確かに始まるんですけど、安易にやってほしくないんですよ、そのストーリー。
ここぞって時にね、やってほしい。
木が熟してやってほしいです、うん、本当は天山が IWGP 持ってて、三冠小島が持ってた時の天小寺対決っていうの
は、 あれはすごい注目しました。
あれはその元々天山小島っていうのがタッグを新日本で組んでて、
天小寺タッグでね、
人気があって、でそれが小島が全日本に移籍するっていう時に分かれて、で今度は2人がチャンピオンになって出会うっていうところで盛り上がっていいはずなのに、盛り上がるのはプロレスの中だけなんですよ。
そうそう、あれどっちが勝った？
小島がフルタイムの最後で勝って、最初ドローで次で勝って、で統一王者みたいになって4冠、初の4冠
しょっぱい試合だったような気がする記憶が。
もうあれはだからそのストーリーありきで見ないと満足はできない、ね、試合だけ見たら、まあ天候地だったらこうなるねっていう、別にお互い試合が上手いわけではないですから、
うん、そう見るとね、前日新日を置いての、まあ、ノアがね、結構、まあ、前日ほとんど抜けてノアっていう団体が立ち上がって、三沢がいて小橋がいてって、最初はどうかなと思いましたけど、やっぱり結構面白いですね。やっぱり前日のあのね、あの鶴田馬場さんがいた頃の流れを組んだ試合をすごくよくするんで、めちゃくちゃやっぱりノアの試合は盛り上がるし、
しかもあそこもこう第1試合からメインまで、まあ、今その全日本はやってますけど、パッケージとしてちゃんとこうやってましたよね、はい、うん、笑う試合もところどころあり、エーゲンさんとかね井上正夫とか
いる、そうそうそう、
結構ねそういうのもありつつやってたのが、三沢さんの
ね、三沢さんが亡くなり、小橋がね病気でちょっとね離脱しちゃったりで、
今どうなんですかね、まあ、ちょっと追ってないんであれですけど、
一応小橋がまあ戻ってきてはいるけども、そこまでまあメイン張れないような感じなんでしょうかね。だから今、秋山あたりがトップ張ってる感じなのでしょう
か。あとはあれですかね、やっぱり、まあ、ちょっとサイズは小さくなってしまいますけど、丸藤とか健太とかみたいに、ちょっとね、すごい若手がいるんで、ノアはやっぱり
ちょっとその女性ファンがつきそうな感じの ね、 スリムでイケメンでっていうね、ケンタなんか特にそうだけど、
ケンタはそうかっこよくて、さらにこう打撃系の攻撃がメインで、しかもこう結構ガチっぽい試合をするので、見ててもハラハラする、うん、結構年に1回ぐらいやるその丸藤との試合、はい、あの2人も昔はね、丸源のタッグを組んでて、どっちかというと丸藤が引っ張ってたチームで、2人が戦って、ついに健太が勝つとか、今度は丸藤が逆襲で勝つとかいうのを、ベルトをね、かけて試合をできるようになるっていうのは、昔から見てた人からすると、やっぱり盛り上がりますね。
やっぱりあのノアも三沢さんが抜けて小橋がねちょっと離脱しちゃって、で今結構やっぱりその丸藤だとか健太とかを上に上げるために、何て言うの、他の団体シーマとか、
あの、ね、あドラゴンゲート、
ドラゴンゲートとか、あの辺から結構選手引っ張り込んで試合やったりしてて、
そうですね、うん、その本当はメジャーって言われる全日新日で、今ノアがメジャーって言われてますけど、がでもやっぱり苦戦してる中で、今話が出たドラゴンゲートだけがどんどん黒字経営でやってるっていう、本当は他の団体もそうやって、でしかもドラゴンゲートってあんまりその団体交流戦やらないんですよ。
やらないですよね。
最近大阪プロレスやってるんですけど、それは大阪プロレス側が結構大変な状況だっていうのもあってやってるところもあると思うんで、ちょっと全然関係ないんですけど、あの大阪プロレスに阪神タイガースマスクっていうのがいるじゃないですか。
それは初
めに。あ、本ですか、うん、阪神タイガースマスク、タイガーマスクじゃないです、阪神タイガースマスク。
あ、なるほど。
でその選手も、まあ、要は阪神をモチーフにしたキャラで、でその選手はちょっと、まあ、もともとはエース級だったんですけど、今ヒールになってるんですよ。その選手は今必殺技でヒールなんで、トンファーを試合終盤に足に仕込んでハイキックをするんですよ。で僕この間は仮面ライダーファイズを見たんですよ、
はい、
分かってもらえます？仮面ライダーファイズって足でなんかあのこうチャージするじゃないですか。
そうファイズポインターを足につけてね、
チャージしてキックするじゃないですか、
はい、
これかもしかしてモチーフはこれか。
あ、
全然関係ない話なんですけど、前回のワークスラジオの続きということで、
はい、でもドラゴンゲートはねやっぱり 女性受けもいいでしょう。イケメン多いし、あのすごいこうシュッとしたねレスラーが多いんで、ですごい試合展開も早いし、どっちかというとアメプロ寄りですよね、
うん、そうですね。マイクパフォーマンスが、うん、シーマって選手自身が大阪出身っていうのもあるのでうまいんですよ、うん、で今はもうちょっといないんですけど、マグナム東京選手が、うんうんうん、初期はライバルでいたんですけど、その2人がマイクやっぱうまいと、でそのマイクで盛り上げての試合もうまい、技も結構難しい技を簡単に当て抜けるっていう天才肌な選手が揃ってるっていうところでいくと、ジュニアなので、まあ、ヘビーを好きな人にとってはちょっと満足できないかもしれないですけど、女の人とかちっちゃい子とかみたいにヒーローものとして見る場合にはかっこよくて素早い動きで試合をしてるっていうのも素晴らしいですね。
まあ、でもその辺はやっぱりあの昭和プロレスと今のプロレスもね割れ目なんでしょうけど、まあ、昭和のプロレスから見てる人たちにとってはね、ちょっとなんかこうちょっとこう疎外感があったりする部分もあるんでしょうけどね。
あ、どうしても軽い感じがね、
うん、してしまうっていうのはあるんで、
やっぱりこう団体のエースはヘビーっていう、まあ、ジャンボさんもそうですし、三沢さんとかも元はジュニアヘビーからヘビーになってエースになっていくっていうところとか、見てる人たちからするとやっぱりどうしてもヘビー的な試合を求めるところはあるんですよね。そうじゃないところの路線で今そうやって採算上げてるっていうのはやっぱり企業努力としても素晴らしいんでしょうね。 僕その、横浜赤レンガ大会を見に行った時に、はい、その時はまだその、今前日にいる近藤修司っていう選手とか、あ、はいはい、あの他の団体に今出てる選手たちがアーガンイーソーヒールユニットを組んでますよ、うん、すごい悪いんですよ。
あ、いましたね。
もう椅子も使うし何でもするっていう、ボックスで殴ったり、うん、僕はその人たちがすごい好きで一人で見に行ったんですよ、はい、で横に女の人が座ってたんですよ、はい、ドラゴンゲートってやっぱ女の人のファンが多いんで、女の人が出て、でそのアーガンイーソー対、その時はイタリアンコネクションって言って、
あ、ミラノ AT、
そうですね、ミラノコレクション AT とか、あとあのヨッシーノとか、
はいはいはい、
あとは王子って言われてアンソニーダブル森って選手がいるんですよ、可愛い感じの人なんですけど、で最後その人をボコボコにして勝つんですよ。僕はヒールユニット好きなのでうわーって言ったら横で女の人がマジギリで今度は死ねー怖っ。でもそこまでそういう女性客ってやっぱりこうプロレスとかね、やっぱ怖いとか血が出るとかっていうところの人たちを引き込ませるんだなイケメンって大事だもん、
うん、確かに。なんかこう見た目の、ね、こう派手さというかスター性というか、女性ファンはそっち求めちゃうんだよね。
男性ファンから見てもこの、まあ、説得力のある筋肉というか肉体をしてるのって好きですからね。
昔のね日本のプロレスラーなんてそんなマッチョになかったですよ。
みんなねあんこ型な人もね、もともとお相撲さんの人とかも多いです
よね。そうね、
天竜さんとかもそうですけど、
ずっとそういうプロレスを見てきたからやっぱりどうしても違和感があるっちゃあるんですけど、
そうですね、まあ、だから、まあ、需要の違いはあるんでしょうけど、やっぱそこで今の時代に合わせた需要は取っていかないと、本当にこのまま僕たちの好きなプロレスはなくなっちゃうっていうのもあるんで、女子プロなんかね本当にもう今聞かなくなっちゃって、うん、
昔はねアイドルみたいにね扱われてたのに、
アイドルみたいに扱われて、そうですね、クラッシュギャルズとかまではね、ビューティーペアのクラッシュギャルズとかはもう一般の女の子はキャーキャー言うような人だったはずなのに、
まあ、その後になるとキューティー鈴木だとか、うん、トヨダマナミでしたね、はい、あの辺なんかね、
飛翔天女ね、
トヨダマナミなんかもう北斗なんかとねガッチガチでやり合ってて、
まだねあの頃細くて、うん、若い選手のトヨタバナミが北斗に挑むみたいなのもね、そうそうそう、結構盛り上がってたはずなんですけどね。
まあその北斗も今じゃただの鬼嫁っつってタレントになっちゃいましたけど、
そうですよ、お前あの頃はノーザンライトボムがなっつって今じゃ夫の技だよっつって、
そうそう、
あの辺から、まあ、佐々木健介とか最近出てるのか分かんないですけど、あまり見ないんでバラエティ見ないんであれですけど、一時期すごい出てたじゃないですか北斗と、
あ、はいはい、
あの辺をうまくもっとこうプロレスに引き込んでこれるようだったら良かったんでしょうけどね、うんうん、
だからテレビではもうプロレスはねもう視聴率も取れないような感じでしょうし、総合格闘技だってもう年に何回か大会やって大晦日とかにねでかい大会でそれをテレビで放映するとかね、それぐらいしかできない、うん、
K-1 とか結構苦戦しそうですからね。しかもマックスの方でマサトが引退したじゃないですか、
はいはい、
マサトとかってやっぱこう一般の人にも名前が知れ渡ってる選手だったので、そこが引退してこの後どうなるんだろうっていうところもありますからね。いや前途多難ですね。
多難ですね。プロレスもまあ総合格闘技ですけど、
そこで WWE とか結構その日本でも外国ドラマ好きとか、うん、結構多いじゃないですか。ロストとか24とかで始まったあの流れとかがあるんで、はい、その一環でもうドラマ的な感じでもいいので、うん、
前やってたんで上深夜にねちょこっとね
高山がそれこそ出てたりとかしてねやってましたよね。高木三四郎が解説でとか、
そうそうそうやってたんですけど、どうしてもやっぱり深夜枠だし視聴率も取れないしっていうのがあって、
あの頃はでもまだそのあなんかアメリカのプロレスってさなんか変なことやってるよねみたいなぐらいの話は出てたのが今はもうねそれもないですからね。
難しいですねやっぱり時代とともに廃れていくんでしょうけど、だって今プロレスラーになりたいなんてちびっこいないでしょ。
ないでしょ。
昔はいましたよ友達とかで俺プロレスラーになるんだとかね。
そうそう結構だそのためにレスリング始めますとか、
そうそうなんか筋トレし始めたりとか友達とかいたもんな。
総合はまだいるのかもしれないですけどプロレスラーもいないですね本当にね。世間に届かないですもん。
うん、やっぱりなんか昭和の年の名残みたいな感じで、ね、古臭いっていうイメージがやっぱりあるんだよね。
まあでもねそんな暗い話ばっかりしてもしょうがないので、あれですよ。好きなプロレスラーとか好きなプロレス技みたいな話を。
もうだってさっき言っちゃいましたけどジャンボ鶴田レモンバックドロップです。もうこれは揺るぎないんで、
あの YouTube でジャンボ鶴田バックドロップ何十連発っていうのもあるんで、
あれかっこいいでしょ
かっこいいですよねぜひね見ていただきたい。もしあれだったら YouTube の動画とか貼っとけたら貼っときますけどもう本当に説得力抜群な上背があるあの人がバックドロップやってやっぱり映えますね、うん。
で若い頃こそねあのブリッジが効いてね結構へそで投げるって言ってましたけど、もうトップエースとして君臨してるところっていうのはもうえげつないですよバックドロップ。でよくねあのその相手選手によって投げ分けるとか言ってますけど、三沢とか川田なんかいうのこの野郎ってもう殺しちゃうんじゃねえかぐらいのねバックドロップ。まあちょっとね三沢さんがね あんな感じでなくなっちゃって不謹慎かもしれないですけど、いやでもジャンボ釣れたのバックドロップはすごいと。で前昔ほらドリームキャストで出てたジャイアントグラム、うん、あれのそのジャンボ釣れたの必殺技っていうのが世界を取ったバックドロップっていう名前がついてる。あれがね
そうですね、あの頃ってこう世界チャンピオン NWA の世界チャンピオンが日本に来て試合をしたりとかしてましたからね、うんうん。あジャンボさんが取った時って相手ってリックフレアですか。
いやリックフレアじゃなくてニック・ボクインクルだったかな。ちょっと記憶が定かでないですけど、
なんか僕の中ではこうリック・フレアとジャンボ・スルタの熱戦みたいなのを何度も動画で見てたんで。
ただねそのやっぱり昭和の時ってやっぱり外国人選手がいっぱいいたんですよ。で日本人のレスラーと外国人とのレスラーの対決っていうのがすごく面白くて、それが今ないんですよね、うん。
それこそじゃあ WWE のトップどころが来て日本で団体で試合をしてくれるかっていうともうできないです
かね。まあね、そのお金の問題もありのどっちの、ね、メンツが立たないかっていうのっていろいろあってね難しいですけど、
うん、昔はね日米レスリングサミットみたいな、
ね、ありましたよね、うん。それこそやっぱりあの馬場さんと猪木がそのいたそのやっぱその2人 あのマネジメント力っていうかその顔の広さとかその辺がやっぱりあったんだろうなというのもありますよ。
確かに
馬場さんが言うなら猪木さんが言うならって言ってね来てくるやっぱりあったと思う。
そうですね、まあ、そもそもリック・フレアなんて本当にねそんな感じで多分来てくれてたんでしょう。そうそうあのレスリングサミットの時もその今の WWE の社長のビンス・マークマホンのお父さんの方とね、
はいはい、
馬場さんが知り合いとかその辺もあって、うん、天竜源一郎対アルティメットウォーリア
ーそう、ね、ありましたね
意外と噛み合うねみたいな、うん、そういうのもねあったのが今はねその日本人がいいやつで外人が悪いやつみたいなもう、まあ、イメージ的にはそういう感じでやってたりとか、まあ、多分日本のプロレスの最初が力道山対シャープ兄弟の作戦の日本人対外国人があったっていうのもあるんですよね、
う
ん、
日本人がアメリカ人を倒すっていうねその流れがもうずっとね昭和はあったんだよね。
今はねどうしてもその日本人、まあ、外国人の選手いますけど外国のエースっていうよりは日本で育った外国人選手っていうところですから、ね、どうしても
でもやっぱり外国人選手も結構あの、ね、ペガサスキットとか結構かっこいい、ね、なんか
リス・ゲノアですね、
うん、のが出てきて、で日本のその悪いやつヒールと戦ったりとかして結構脚光を浴びて、
それこそダイナマイトキットとかね、
うん、
まあ、その両方いいやつって感じでのタイガーマスクとね、
タイガーマスクとね、ダイナマイトキットの試合っていうのはめちゃくちゃ面白くて、え、あの時はサヤンは
タイガーですね、
ですよね、
初代タイガーです、
初代タイガー、
タイガーマスクって本当世間に今でも多分届くであろう、うん、今の人は知らないけど名前は知ってるよっていうところでね、それ漫画もあったりとかアニメもあったりとかしてます、
やっぱりそのなんだろう、漫画、筋肉マンとかタイガーマスクとかああいう漫画っていうのも結構その大事なんじゃないかなと思います、すごく。
そうですね、
筋肉マン見てて、あ、面白いプロレスのものを見てみようって、それでファンになった人とかね、いるだろうし、
僕もそうですね、あんまり筋肉マンの話するとですね、実は今度あのグダグダゲームラジオさんで筋肉マンの話をして僕出させてもらえるっていうのがあるんで、
自分も出ます、
あ、そうなんですね、またこの2人でプロレストークしますで、あんま筋肉マンの話今ここでしちゃうとね、うん、あれなんですけど、ただね、やっぱそういうその引き、ちっちゃい子がプロレスを見るきっかけっていうのにね、 なってましたよね、
うん、そうそうそうそう、今はね、そういうところなんか格闘漫画ね、グラプラバキとかね、なんかいろいろありますけど、やっぱどっちかというと総合格闘技寄りの漫画じゃないですか、最強の弟子剣士とかね、うん、
そうですね、多分あの頃って、まあ、さっき話が出てた桃太郎とかみたいに、
うん、
ちょっとプロレスが入っててとかっていう漫画は意外と多かったと思うんですよね、うん、
リッキー台風とか
あれね、僕タイトルしか知らなくて、 あれ漫画ですよね、
あの平間真司さん、あのブラックエンジェルス書いた人がね、書いてる、
満喫で探したんですよ、うん、なくて、
リッキー台風ね、あれそもそもの関数が多分少ないはずなんで、
そうなんですね、
多分ね、あれ2巻3巻ぐらいで終わりじゃなかったかな、
見てみたいんですよね
だからあのブラックエンジェルスのあの絵でプロレスやってるから、なんかちょっと違うんですよどうもあれなんかブラックエンジェルズっぽいな、
ちょっとね見てみたいんですけど、そういう漫画とかもね、ほんとグラップラーバキとかを見て、ただあの絵を描いた板垣さんの方で、はい、あ、猪木と馬場が出てるの、
はい、ありましたね、
あれはバキでしたっけ、
バキです、
あれバキです、あれも多分プロレス好きが見ると盛り上がるんですけど、
そうそうそう、
ちょっとね、
まあ、筋肉マン2世でしたっけ、
はいはい、
あれもう終わったんでしたっ
け、やってますよ、
やってます、あれもね、ちょっと昔の筋肉マンブームを引き継ぐかと思いつつ、そうでもない、あれがね、あの少年ジャンプでやってればまたちょっと違ったんですけど、あれ何でしたっけ、
ビジネスジャンプかスーパージャンプ、
その辺でしたよね、
うん、あ、プレイボーイか、
プレイボーイか、
だからその昔見てた人向けなんですね、
そうそうそう
そう、そう、ちょっと話ずれますけど、シティハンターを、
うんうん、
でそエンジェルハートとか、はいはい、北斗の拳で蒼天の拳、う
ん、はいはい、昔子供の頃読んでたの人が大人になって読むんですね、
北斗の拳はそのスロットがね出たので、
はいはい、
まあ盛り上がったりとかしましたけど、こう昔の漫画をリメイクしてくれてっていうのは、こうリメイクとかその続編を書いてくれるのはファンとしては嬉しいんですけど、うん、それをぜひともこうジャンプとかサンデーマガジンみたいに
今の子供に読ませたいっていうのはありますよね、
なんかそれをいつもこうスーパージャンプとかバンチとかみたいにちょっと大人が読むね、
サラリーマンが読む雑誌の方に寄っちゃってるんで、
ね、まあ、
狙ってるね客層は分かるんですけど、
あの男塾の続編とかもそうですよね、暁男塾もそっち系でやってたんで、
あ、そうそう、なん、あのプロレス好きなプロレスラーの話からだいぶずれて
る、あ、そうですね、
岩山さんは、
僕でもね前は本当にあれですよ、最初怖いって言ってたロードウォーリアーズが好きになったんですよ、それってタッグの合体技が好きなんですよ、
あ、ダブルインパクト
かっこいいじゃないですか、
かっこいいですね、
あの一人が肩車ですね、
肩車で相手を担いで でもう片っぽはトップロープからクロスライン
とラリアットで飛んでくるっていう、すげーって言って、
それは迫力ありましたね。
でそれをまあその怖いって言いながら見てた試合でそれが出ててすごいなって思ってて、でそれこそ筋肉マンとかでもね合体技が出ててとかっていうのもあったんで、でそれを見てても最近のプロレスを見てて、で WW を見ててとかっていう中でダットリーズ、うんうん、WW のダットリーズっていうタッグチームの 3D っていう技が
ありましたね。
かっこいいんですよ。
なんだろう、本当にこうタッグチームの専門のねレスラーとして出てきて、でそんなムキムキマッチじゃないですよ、ダトリズなんて。
お前どんな服だろみたいなね、なんか作業着みたいな服を
着てね。でもすっごいねコンビネーションがよくって、しばらく王座見ましたもんね、ダトリズ。
でハーディーズとエッジとクリスチャンのエジプリと 3組でタッグ争いしてて、すごくレベルの高いタッグ戦を、そのダドリズの 3D っていう技は走ってきた相手を一人が足を持って抱え上げて、もう一人はそれこそさっきの RKO じゃないですけどフェイスクラッシャー
系にね、首を掴んでカットする
っていうね、っていう技が、でしかもそれを僕初めて見た時にテーブルを出した状態で、
ああ、はいはい、
テーブルにしかも女性レスラーに当たって、
ああ、はい、
女性レスラーにも容赦なくロープに振って走ってきた相手を一人が抱え上げてテーブルの上までふわって浮かせて、そこに横から走ってきたもう一人が首を持ってカットっていうテーブル割れるっていう、すげえ。でもまあダトリーズハッスルとかにも出てたんで、はい、3D っていう名前で出てたんであれなんですけど、今でも多分一番見て興奮する技ってもしかしたらその 3D っていう技、あのブワッとした浮遊感がドーンと落とすのとか、
その首をカットするそのね今言った3系の技として好きなのは、まあ、またちょっと昭和プロレスになっちゃいますけど、ジョニーエース、メキシカンスクラッシャー、あれをね三沢戦でやった時はめちゃくちゃ興奮して、
あれ多分 あれ系の技最初に出したのって
ジョニーエース
のエースクラッシャーと、多分ダイヤモンドドラスページの DDP のダイヤモンドカッターが同じような時期なんですよね。そうそうそう、
で日本ではジョニーエースがその技を必殺技としてね使って、エースクラッシャーっていうね、
かっこいいですよね、
あれはかっこよかった。でちょうどその三沢とやってる時タイトルかかってて、で実況が福沢さんですよ、ね、
ジャストミートの
ジャストミート福沢さん、もう興奮してもう声裏返ってたね福沢さんね、
そうですね、
あれはね、またすっごい面白かった。 YouTube とかで探すと多分ジョニーエースとかで検索すると出てくる、
今日多分この配信動画貼りまくるとちょっと大変なことになるのでリンクだけ貼っときます
これを見ろと
これを見ろそうそう、やっぱ技の説得力って大きいですよね、うん、
だからね、ただのラリアットでもハンセンが打ったらもう決め技ですよね。
そうですね、ラリアットって一番難しいですよね。
そう、
結構誰でも出そうと思えば、別に腕を相手の首に振るえばラリアットになるんで、なるんですけど、ハンセンのラリアットになるのか、
ね、ハンセンのね、ラリアットを食らった相手のひっくり返り方、あれがあってこそだと思うんですけど、
一番衝撃的だったハンセンのラリアットって、小橋がムーンサルトしようとしたところでコーナーに上がってるところに、コーナーでリング内に向かってラリアットを打ち込むんですよ、ね、死ぬような角度で小橋が落ちて、すげえ。本当はね、ハンセンのラリアットで自分から走り込んでいくパターンと、相手をロープに振って戻ってきたところにラリアットを入れるっていう両パターンなんですけど、そのどれでもないインパクトにな
って、ここで打つかっていうね。でもハンセンね、もう引退間近になってくるとショートレンジばっかり使うんです
よ。省エネです。
あまり相手振ったりしないような感じ。相手の裏掴んでそのこっち引っ張り込んできてやったりやって。
あれもでも。 もそのハンセンがやるとね、まあ、じゃあハンセンがラリアット上手いですよね。
上手いですね、当て方も上手いし、ここっていう時に出すから、
うん、ラリアットで結構使い手が多くて人沙汰にしてる人多いんですけど、やっぱこう説得力持たせるまで至ってる選手ってあんまりね、
ないですね。
あ、さっき話が出てた近藤修司っていう選手のキングコングラリアットっていうのは、相手がフラフラになってるところに自分がすごい勢いで走り込んでいって、もともとラグビーやった選手なんで突進力がすごいんですけど、その走り込んでいって当てた時に相手がくるって1回転をするんですけど、したまま相手がその逆エビ反りというか、パターンって倒れたままになっちゃうみたいな、でそこに自分がのしかかってまあ3カウント取る、その説得力とか、もうそれも好きですね。
あとね、またちょっとジャンボ釣れた話になっちゃいますけど、ジャンピング2からのこの一連の流れ、これは大好きです。
あれはね、ボールを奪う技ではないですけど、
盛り上げる技。
結構ね、ありますよね、その、まあ、それこそ何か喋る人もいるし、うん、そのこういうポーズをしますっていうのもあるんですけど、プロレスの中で技を決めてアピールする選手とか、うん、まあ、喋る選手とかね、やっぱり小島の言っちゃうとバカ野郎とかそうですけど、ああいうのもね、やっぱこう大事ですよね、
うん、盛り上がる部分ですね。いきなりドーンとなんか技を出すよりは、
出るぞ出るぞ出るぞとかやったり、やった後にあ、これ来たっていうあるな。本当だから、その坪田さんとか、まあ、三沢さんもそうですけどね、タラレバでまだ生きてらしたらっていうのはね、どうしても言っちゃいますけど、天竜さんとかもまだ現役なのになっていうね、
天竜はすごいですね、ババツルと猪木から全部ホール奪ってる唯一の人ってね。
そうですね、でまあ当たり前のように三沢からも取ってますし、そうそう、武藤とかとはやってないんですかね。
誰と？
武藤とか。
武藤と
天竜。
武藤と天竜ってやってるんじゃないかな。
やってそうですよね。
やってるな。新日の時にやってたと思うんですけど、あんまり印象ない。
でもそれでいくと天竜さんって多分そのトップどころ、まあ、トップがまだね若手の頃かもしれないですけど、トップどころからどんどんホールを奪っていってるっていう。
結構天竜はガチっていうイメージがありますね。
あのパンチがガチです。
グーパンチ、
グーパンチ。ゴツゴツした。
そうそう。
まあそれで言ったらカンドリ戦ですよね。
カンドリ戦。あれはカンドリかわいそうだったよ。
天竜対カンドリっていうね、壇上試合
と混合試合でね。あのカンドリっていうのはカンドリ忍ちゃんの女子プロのね、ね、あの女子プロ最強の男って言われてるからね。
そう、ミスター女子プロです。
そう。まあ、その頃はもうね、カンドリはもうサブミッションが上手くて、でも男性ともやり合えるぐらいの、ね、勢いなんじゃないかっていうことで、あれは天竜の団体でしたよね。
そうですね、 WR かな、
あそこに呼ばれて、で天竜とシングルマッチしてボコボコにされたという、
もうあのカンドリが死ぬんじゃないかっていう、うん、
血だらけでしたね、あれね。
でも最後までこう折れなかったですよね、カンドリが。カンドリってもともとオリンピックで、あの柔道でオリンピックで出てるような選手ですからね、やっぱり。でしかも天竜さん自身はこうその相撲出身で、相撲でも上の方に行けるんじゃないかって言われてた選手なのに、そこを辞めてプロレスに行くっていう選手なので、お互い結構そのバックボーンのプライドもかかってる
ような感じで、まあ男女とは言ってもね、まあ、下手したら天竜負けるんじゃねえかぐらいの勢いでしたけど、実際、ね、やってみたら案の定ですよ。
まあもうしょうがないですね、あれはね。
まあ大人げないとか言われてましたけど
そこまでやることないんじゃないかっていう、結構そのだから試合単位とか団体単位でピックアップしたら、本当これ見てくれたら絶対プロレスさ伝わるからっていう試合とかあるんですけどね、
多いですね。
そのきっかけがなかなかない、
そう、プロレスに触れる機会が本当にない、
うん、そりゃプロレスゲームも売れなくなるよ
ね。もうヒューマンね、
出してくれないですね。
ハイプロあれオンラインで出してくれたらめちゃくちゃ面白いと思うんだけど、
まあもうハイプロヒューマンじゃないですからね、今スパイクが出してますけど、今本当日本のプロレスゲームがあんまり出ないですね。レッスルキングダムがまあユークスから一時期出てましたけど、
ああもう Xbox の初期の頃ですね、あれはね、
今はもう本当 WWE のを題材にしたエキサイティングプロレス系の、
はいはい、
THQ が出してるやつしかないですからね。本当ゲームでも触れられなくなって、漫画でも触れられなくなって、テレビでもやってないって言ったら、
ね、
そりゃもう入り口探すの大変ですよ、
ね、どうしたらいいんだろう
本当ですよ、
ね、でも確かに今からプロレス好きになってくれってのは難しいですよ、確かに。
ただやっぱりこう見て楽しんでもらえるはずだっていうふうにファンは思ってるので、
うん、
なんかのきっかけで ねぜひとも見ていただきたいなっていうところで、まあ、今回ちょっとまあ長いんですけど、
はい、
まあ長々と話をしてしまったんですけど、
はい、
というところでちょっとエンディングに行こうかなと思います、はい、まあねエンディングなんですけども、いや今回は和田さんに出ていただいて、は
い、
学がお休みでヤス&罠でお送りいたしました
居酒屋でうるさいかもしれないですけど周りが、
はい、ちょっと今回飲みながら飯食いながらっていうところでご容赦いただければなと、たまにはこんな雰囲気でも飲むので、はい、まあ、さっきね話も出てたんですけど、
はいはい、
この後、まあ、また僕たち2人で富谷さんのグダグダゲームラジオさんにも出て、はい、筋肉マンの話もするので、筋肉マン多分今見ても面白いですし、
そうですね、
本当プロレス見るきっかけになるんじゃないかなと思うので、ぜひともそちらの方も聞いていただければと、
そうですね、
はい、
思います。
よろしくお願いします。でもあの今回プロレス話でね一応ワナさんに出ていただいたんですけど、
はいはい、
他のね話題とかでもぜひとも
ぜひ
出ていただければな。
うちじゃ話せない、うん、ワークスじゃ話せないようなこと結構ある、ね、あの話したいけど話せないっていうのねあるんで、他のワークスメンバーがついてこれない話題とか意外とあったりするんで、
そうそう、この間ねワナさんと2人であの秋葉原巡ってね、
あ、はいはい、
プラも買ったりとかね、フィギュアみたいとかしましたけど、う
ん、その辺の話もなんかできればな。
そうですね、もうぜひともしていきたいなと思います。
お願いします。
はい、まあ、そんなわけでありがとうございました。
ありがとうございました。
あの、リンクの方はワークスラジオさんのリンクの方も貼ってあるので、ぜひとも
よろしくお願いします。
ワークさんの方も楽しい番組ですので聞いていただければなと思います。
はい、
はい、そんな形で今回はこの辺で、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。